耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1006回12月23日号、ブックナビゲーターの矢島雅宏です。ここでニュースが入っております。今年のクリスマスは中止です。はい。2チャンネルとかニコニコ動画でね、おなじみのネタなんですけども、そのニコニコ動画といえばですね、12月の12日でですね、3周年を迎えたんだそうです。おめでとうございます。2006年の12月12日にサービスがスタートして、日本の動画サイトの中でもね、非常に存在感が際立っているニコニコ動画なんですけども、僕もですね、たまに見ております。皆さんもね、なんか好きな動画とかありますでしょうか。僕ニコニコ技術部っていう動画が好きでですね、理系文系いろいろあるんですけども、主に理系の人がね、なんかそのロボット作ったりとかですね、なんかこう僕がうまく口では言えないようなすごい機械作ったりとかしてるね、動画がすごい好きでよく見てるんですけども、この新刊ラジオでもですね、そのニコニコ動画を運営している会社のね、ひろゆきさんとか、あと夏野剛さんなど、ニコニコ動画に関わっている方の書籍をご紹介してるんですけども、今回はまたですね、新しい切り口からこのニコニコ動画、そしてニコニコ動画を運営しているドワンゴについてお伝えする本のご紹介です。というよりむしろドワンゴの本です。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本はアスキーメディアワークスより出ております佐々木俊直著、ニコニコ動画が未来を作るドワンゴ物語という本です。まずは質問なんですけど、皆さんドワンゴという会社について何を思い浮かべるでしょうか。やっぱり本のタイトルにもあるニコニコ動画を思い浮かべるんでしょうか。実はですね、このドワンゴ、インターネットが世間一般に普及する前からあった会社なんですね。皆さんご存知でしたでしょうか。こちらの本ではですね、そういった、ドワンゴはニコニコ動画だけじゃない、その歴史はインターネット史の一端を担う様々な事業があったということがね、書かれています。なのでね、副題になってますドワンゴ物語の方が本の本質とついてるなぁと思うんですけれども、この本はですね、非常に興味深いですね。このドワンゴの中の人たちのエピソードが書かれてるんですけども、中の人たちというか社員さんですね、PC98 時代に一世を風靡したゲーム制作集団が母体になっていて、あえてネットゲーム配信を社員にスカウトしてきたとか、そんなですね、いわゆる普通の会社じゃない部分がですね、書かれているんですけども、この本の帯にこんな風にね、評価されてます。廃人と鬼人と天才が集まったネット界で一番面白い会社の物語、まさにそんな感じです。で、今回はですね、こういったニコニコ動画が未来を作るドワンゴ物語、この本をこんなコーナーでお伝えしたいと思います。題しまして、ドワンゴに関する面白いトリビア集めたよのコーナー。微妙にやる気のないね、タイトルコールだったんですけども、こちらの本、ドワンゴってこういうこともしてたのってことがね、結構書かれているので、それをコーナーにしてみました。明日からすぐ役立つ知識ではないかもしれませんけどもね、知っておいて同僚に自慢してみてください。ではまず一つ目のトリビア。ドワンゴはもともと、オンラインゲームサービスの名前であった。
へぇ。
このトリビアは本の第2章、ドワンゴ創生に書かれています。現在株式会社ドワンゴ会長の川上信夫さん、この川上さん、1980年代にソフトバンクと勢力を競ったソフト流通企業ソフトウェアジャパンに勤めていました。で、川上さんはですね、本を読んでると非常にこうビジネスの才能がある方で、まだインターネットが一般に普及してない頃に、台湾製のモデムに、つなぐモデムという、非常にベタな名前をつけて安価で売り出してバカ売れさせた、そんな実績を持っている人です。ですが川上さん、やっぱりオタクなところがあったみたいでですね、ビジネスを研究するためと称して、当時ハマっていたネットワークゲームの通信料月10万円を会社に払わせていたんだそうです。さすがにこれはビジネス化しないとまずいなということで、海外でネットワークゲームを提供している企業を探すことにしました。そして見つけたのがアメリカの IVS という企業が展開するドワンゴというサービスでした。ドワンゴというのはですね、すべてアルファベットで書きまして、ダイヤルアップワイドエリアネットワークゲーミングオペレーション、これの略だったんだそうですね。しかし1996年ソフトウェアジャパンが突然の倒産を迎えまして、ドワンゴはどうするんだ、日本側の受け皿がなくなってしまうではないかという議論の末設立されたのが、有限会社ドワンゴジャパン、後の株式会社ドワンゴなんです。 まあ、というわけでですね、まあ、自分の趣味のために会社のお金を使うという。まあ、なかなか破天荒ではありますけどね。まあ、大人げなくて良いじゃないですか。まあ、大人げなげ、大人になれなんて本も最近やりましたからね。そんな大人げなさ満載なんですけども、次のトリビアに行きましょう。二つ目のトリビア。ドワンゴの着ボイスに初めて声を提供した有名人は、ガクト。
へぇ。
ちょっとどうでもいいかもしれませんけどね。このトリビア、この本の第4章、携帯の世界へに書かれています。1999年のお話、当時ゲームの受託開発の仕事ばかりで負のスパイラルに陥っていたドワンゴなんですが、NTT ドコモがスタートさせたばかりの i モードの可能性に注目し、携帯ゲームを次々と市場に投入しヒットさせてきました。ちなみにこの時の流れでですね、後のドワンゴの役員でもあります夏野武さん、当時 NTT ドコモの人とね、初対面しています。その後、着メロサービスに参入し、色メロミックスというサービスが音質の良さを売りに、ドワンゴ全体の売り上げの8割以上を占める稼ぎ頭になりました。着ボイスにもいち早く目をつけ、他社との差別化のために有名タレントを起用しようということになり、ガクトをキャスティング。このガクトさん、収録にとても協力的で、関西弁にしようよ、などね、様々な案を出してくれたこともあり、ドワンゴの着ボイス事業は成功へと導かれたんだそうです。ガクトさんはその後もですね、色メロミックスのテレビ CM に出演するなど、ドワンゴと友好的な関係を築いています。まあ、ガクトさんがね、携帯電話のストラップだったという CM をね、ディレクターが覚えたんですけども。まあ、結構そのガクトってね、インターネットとか新しいこととかね、協力的でいろいろやってくれますよね。他にもですね、ドワンゴ、チャクラップなど画期的なサービスにより、色メロミックスがですね、チャクメロ業界トップとなりました。しかし、歴史を振り返っていくとね、やっぱりその乗車必須の断りありじゃないですけども、チャクメロが着歌に移行するにつれ、会員数は減少、壊滅的な打撃を受けていきますが、この後ドワンゴがどうしたのかは、ぜひ本を見てください。さて、次のトリビアをと行きたいところなんですけどもね、ちょっと喋りすぎちゃって時間がなくなってきました。こちらの本、ニコニコ動画が未来を作るドワンゴ物語なんですけども、他にもね、ドワンゴに関する知られざるエピソードが満載です。著者である佐々木俊直さんはですね、IT 分野のジャーナリストで、ドワンゴの人ではないんですけども、この本を作るにあたってですね、ドワンゴの関係者30人近くに取材を行ったんだそうです。なのでね、おそらく他のメディアでは露出してないような逸話が盛りだくさん。本当ドワンゴの中にはですね、どうしようもない人っていうかですね、悲しい人もいたりするわけです。でですね、アスキー新書なんですけども、内容とても読み応えがあります。インターネット関連の話題に目がない人は非常に興味深く読めるんじゃないでしょうか。で、ニコニコ動画についてはですね、この本の第5章と第6章で書かれてますけれども、むしろそのニコニコ動画誕生以前のお話がね、本当に面白いかなと思います。ドワンゴってこういう会社だったんだなっていうね、発見があります。ネット業界の一端を知るという意味で、こちらの本ぜひお手に取ってみてください。では最後にこちらのコーナー、矢島のドッグイヤー。今回はですね、ビジネスの観点からドワンゴの歴史を紐解いていこうと思います。こんなドッグイヤーのおすすめです。着メロ業界でテレビ CM は大穴なんじゃないか。他の会社がですね、インターネット上のプロモーションばかりを行っていたところ、あえてテレビ CM を打つことで着メロ業界で成功したというね。この考え方ぜひ参考にしてみてください。191ページです。ニコニコ動画のプロトタイプが完成した際、ひろゆきはこう言いました。そのままパブリックリリースしたらいいんじゃないですか。これがですね、現在もバージョンアップを重ねているニコニコ動画の元となる考え方なんですね。インターフェースが突然変わりますよね、ニコニコ動画。262ページです。といったところで矢島のドッグイヤーでした。では書籍情報です。ニコニコ動画が未来を作るドワンゴ物語、佐々木俊直著、アスキーメディアワークスより税込み900円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。いや、僕もですね、ドワンゴという会社はニコニコ動画だけだと思っていたんですけども、実はそれ以前からね、会社として成功していて、かつなかなか面白い会社だなというのがね、わかりました。いわゆるですね、社史を、外部の人が客観的に本にしたという感じなんですけども、面白いのでね、ぜひネット業界に興味がある人は読んでみてください。で、ニコニコ動画なんですけどもね、今後なかなか盛り上がってってですね、YouTube とかデイリーモーションとかいろんな動画共有サイトがありますけども、それに負けないぐらいですね、純日本国産のサイトとして頑張ってほしいと思っております。 まあ、もしね、あのニコニコ動画のプレミアム会員の人いたりしたらですね、あの新刊ラジオリスナーにおすすめしたいニコニコ動画のコンテンツとかをですね、まあ、ぜひぜひ教えてくださいませ。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島正弘でした。オーディオブックのフィービーインフォマーシャル。書籍や講演会を音声化したオーディオブックのおすすめコンテンツを紹介するコーナーです。お相手はこの方。
はい、どうも、僕の野望は帝国石橋建国、石橋優です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。突っ込みませんよ、もう。
何が何が、
ね、どうするんですか、その帝国石橋のためには。
まあまあまあ、帝国石橋のためにはちょっと学ばなきゃいけないことがあると。
ほうほうほうほう、は
い、でまず最初にこれをやっておこうと思って、はい、というわけで本日紹介したいオーディオブックはこちらです。
人を動かす課長力トレーニング。
はい、
会社じゃねえか。
いやいやいや、そうですよ。こういうところから一歩一歩ねやっていかないと。
なるほどね、はい、じゃあ帝国石橋の件はすっぱり忘れまして、こちらのオーディオブックのねご紹介していこうと思います。
はい、行きましょう。
人を動かす課長力トレーニングなんですけども、
はい、
今回ですね、僕と石橋さんね、このオーディオブックを聞いてちょっとね大きな発見があったんですよね。
そうなんですよ。
皆さん課長ってどういう役職だと思いますか。これが
ね、
あの課長力のね、あの基本的にはそのクイズ形式というわけじゃないんですけども、原本がちょっと参考書みたいな感じなので、
はい、
あ、まあ、学べる内容にはなっているんですが、
はい、
ちょっと一つここであのバスさんにクイズを出してもらいましょう。
はい、理想の課長は誰。これ4択問題です。
はい、
1サッカーの司令塔、
はい、
2野球のピッチャー、
はい、
3サッカーのゴールキーパー、
はい、
4野球の監督。
ねね、あのサッカーの司令とか野球のピッチャーかサッカーのゴールキーパーか野球の監督、
はい、
課長の理想像として一番いいのは誰なのか。これね、僕とバスさんの答え一緒なんですよね、
はい、
せーの、
サッカーのゴールキーパー。
正解は
バツなんですよ、これ
思い切り外しちゃったよ、ね、
はい、でこれ正解はですね、サッカーの司令塔なんですよ。
なんだそうですね。で
どういうことかと言いますと、課長っていうのは自分でもやるプレイングマネージャーでなければいけないと、
はい、
そういうところでサッカーの司令塔っていうのがベストなんですよ。
そうですね、
はい、
だからゴールキーパーの方がねどっしり構えてていいかと思ったんですけども、はい、課長はプレイングマネージャーであって自分も動かなきゃいけないということがですね、
です、
この本には書かれています。
はい、でですね、まあこういう風な感じであの課長の力っていうものがですね学べる一冊になっておりますので、皆さん聞いていただきたいなと思います。
はい、わかりやすいクイズ形式でね課長の力がつきます。
はい、というわけで本日紹介したオーディオブックはオーディオブックポータルサイトフィービーで配信しております。アクセス方法は各種検索サイトで FEBE と検索していただくか、カタカナでフィービーと検索してください。
はい、皆さんのご来訪をお待ちしております。
待っております。